こんにちは、小田です。今日の音声なんですけども、なんか最近すいません、あれなんですよ。こう一括比較サイトみたいなのあるじゃないですか。例えばこう最近だと、まあ、税理士さん頼んだんですけど、そういう時にこう一括で紹介してくれるサイト、あとはリフォームとか頼もうと思ったりとか、あと解体、ちょっと今 DIY ハマってるっちゃってるんで、そういうのの一括サイト、あと今新しいサイトをちょっと外注で作ろうと思って、そういうまた一括サイトとかに申し込んで、たくさん営業の電話がかかってくる状態にあるわけですね。でそこで感じた、僕が思う、上手な営業と上手じゃない営業の仕方についてちょっとお話ししたいなというふうに思っています。なんつうのかな、本当、まあ僕ももともと営業やってましたし、会社員の頃とか、あとはこういうふうに実際にコミュニケーションとかを習って学んで、で僕ももちろんこう営業をしてきた経験もあるし、される経験もして、でやっぱりこういうふうに転売とかをやってると、落札者心理、購入者心理、お客さん心理、なんていうのかな、どういうふうにするとどう売れるかっていうのを常々考えるわけですよね。でそこで僕が今思う営業の仕方、もしあなたが営業をやってるんだったら、多分ね、もしもちろんうまくいってるんだったら、それは素晴らしいことだし、そのままやり続ければうまくいってることは続けるっていうのは鉄則なんで、それは仕事とかビジネスとか人生においてうまくいってることは続ける、ちょっと結果が出ないものは変えるっていうのが鉄則だから、それは絶対に続けた方がいいと思うんだけど、もしあなたが営業とかやってて、あんまり結果が出てないとかだったら、ちょっと参考になるかもしれないなっていう音声になります。まあすごくたくさんの営業の方とお話しするわけですよね。電話かかってきたりとか、もちろん僕が求めてることだからそれは全然よくて、だからこの営業の仕方っていうのは、こうテレアポとか訪問販売とか求めてない人に営業をかけるやり方じゃなくて、何かを求めて問い合わせをしてくる人に対しての営業の仕方っていう風になるのかな。まあ訪問販売やったところでプロセスは一つね、こう親密になるっていうところを入れるっていう意味合いではほとんど同じなんだけど、まず第一に相手の要望を聞くっていうことなんですよ。で一番やっちゃいけないなっていうか、僕が一番イラッとする言葉が、ご予算はって聞いてくるんですよ、みんな、どの営業も。まあ、もちろんそういうふうに聞かない営業の方もいらっしゃるんで、そういう方は僕はまずいいなと思うんですけど、ご予算はって聞く意味分かってるっていうことなんですよね。ご予算はって聞く、どこで使うかっていう話で、なんか僕の要望を聞かないのにご予算はって、これ意味がわからないんですよ。なんかちょっとわかるかな。ご予算はって向こうが僕の要望、僕はこうしてほしいっていうのを聞かないのに、ご予算はって聞くってことは、まず僕の足元を見ようとしてるっていうふうに感じてしまう。僕は営業の経験があるからかもしれないけど、それってそもそもおかしくないかっていうことなんですよね。僕はこういう商品を作りたいとか、こういう要望があるとか、こういうニーズを持っているっていうふうに伝えて、それに対して、ああなるほど、じゃあこれこれこういうことをしたいんですね、じゃあそれに対してはこれだけの費用がかかります、それで僕が渋るわけです。ちょっとな、ちょっとこれは厳しいってなったら、ああわかりました、これだとちょっと厳しいんですね、でご予算はっていうところだったらわかるんだけど、いきなり予算聞いてさ、俺が何したいかもわからないのに、意味わかんないじゃんそれってっていう話なんですよ。僕が 僕は予算で何かをするってことはない。それが必要なものだったら予算を払うということなんですよね。だからもしあなたが営業やってて、まず相手のにご予算はとか聞くのは本当やめた方がいい。みんなそんなに疑問に思わなくて答えるかもしれないけど、あなた絶対足元を見ようとして、その予算だって、お客さんに例えばじゃああなたが営業マンだったとして、予算はって聞いたら絶対その予算ギリギリにするでしょ。それってなんかおかしくないですかっていう話なんですよ。相手の予算を聞いて足元を見ようと思って、その中で相手の要望を最低限答える。最悪の営業ですよ、これって。なぜなら、リピートが絶対に続かないから。その人ってよくわからないから聞かれるままに答えるんですよ。営業さんの質問に。で、予算も答えるし、なんかこれこれこういうことやりたいって言っても、その営業さんは話もそもそも聞かないし、そのお客様がどういうことを求めてるのかも聞かないし、で、これこれなんとなくこんな感じでサービスをして、制約までは行くかもしれないね。それは行くよ。ペースとか雰囲気とか勢いを持っていける部分ってあるから、それは女の子も一緒だけど、でもね、それって続かないんですよ。続きがない、次がない。それで例えば勢いで押し切った営業って、そのお客さんがどう考えるかって、なんか勢いで契約しちゃったけど不満が残る、絶対に。それって次に絶対続かないし、そしたら絶対評判も悪くなるんだよね。それってもうね、最悪。契約が一瞬取れるとか、本当継続性ないこととか、本当意味ないからね。じゃあ上手な営業って何かっていう話なんですけど、まずね、相手の要望をしっかり聞くことなんですよ。で、相手の要望を聞いて聞いて聞いて聞いて聞いて、なんかね、こう上手に話すことが上手な営業とか、相手を笑わせるとか、親密になるとか、上辺っ面の営業とか、本当意味ないからね。なぜなら、あなた、もしあなたが営業をやってるんだったら、営業マンとお客さんの関係は、相手が求めてるものをしっかり提供できるかっていうところが一番大事なところなわけですよ。その他のことはね、なんか人間性とか言うけど、まず商品ありきの関係っていうのが大前提。その後に人間性は出てくるだろうね。だから最強の営業っていうのは何かっていうと、相手がまず何を求めてるかっていうのを聞いて聞いて聞いて聞いて聞きまくる。そこに対してバシッと、じゃあこれこれこういう商品ですよっていう提供をするわけですよ。そしたら相手はすごく満足する。一個一個の疑問に丁寧に答えてくれて、自分のニーズを引き出してくれて、それに対して適切な答え、商品をくれる。そしたらね、予算なんてオーバーしたって払うんですよ。それが顧客心理。絶対払うから、満足したものに人はお金を払うんです。でね、その先なの、大事なのって。で、相手が欲しいものをしっかり分かるまでは全部聞くことをやって、それに対して全ての答え、あなたの商品というのを提示したら、そこでやっとそれで相手のまださらに疑問点とか不安点とかを全て聞いて、ご予算的にはどうですかってこのタイミングで言うんだよ。予算はっていうのは。そしたらね、ちょっと厳しいんだったら、どこか削るところを、そこが営業マンの仕事になるわけ。予算的に厳しいんだったら、相手が求めてるものを、どこを削るかっていう相談をしていくよね。より予算に合わせて、ちょっと縮小していく、その商品っていうのを。それは必要な手段だし、そしたら相手っていうのは、そこまでやってくれるんだったらやろう。自分の満足ができるところ、ただ予算との兼ね合いっていうのは分かってるから、満足できるところまではやってくれるんだな、この人は。で、予算的にもちょっと多いですって言われたら、そしたら相手に合わせた、相手も気づいてないニーズを提供するのができる営業なんですよ。大事な営業。 だから予算はっていう質問の使いどころはそこなんですよ。それでね、相手に予算が余裕があった時によりそのお客さんのことを考えた提案を、もちろんプラスでお金が発生していくかもしれないけど、予算に余裕があるんだったらよりいいものを作りたいってことだから、それを提供してくれる、提案してくれる営業があったらそりゃあ感動するでしょ。そしたら次はじゃああなたが言うんだったらって言って次の契約が取れるんだって。今回だけじゃなく次につながる。そしてあなたが言うんだったらって言われてもまだそれじゃあ分かんないんでって言って、次の契約でもそのお客さんのニーズをしっかり聞いて、何が欲しいのか、何を求めてるのかっていうのをしっかり聞いて、でまた同じプロセス1回目と。そしたら契約なんか次々来るに決まってんじゃんって、何が一番ダメかって、相手のことを考えてない営業が多すぎる。つまりは僕のことですけどね、今回のことに関してはっていうことです。なんかね、本当にこの営業の人たちバグなのかなとしか思えないような営業ばっかりですからね。っていうのが今回の不満というか考えたことですよね。本当に思ったこと。だからまず相手のニーズを聞いて聞いて聞いて、それに対して適切な案を提案したら、じゃあご予算はっていうふうに聞いて、それより考えてるよりもいい予算だったらまたそこに対して適切な提案をしていく。もし予算が足りてないんだったら、その足りてない予算なりの最適解を提案してあげるっていうのが営業の仕事。いきなりご予算はのなんてね、本当に自分のことしか考えてない営業はね、ありえないんですよ。そんなのは一発で勢いは口がうまいとか、なんかペラペラ口が回るとかでね、取れるかもしれないけど、なもん実際商品使ってみれば不満なんて出てくるに決まってるんだから、それができる営業とできない営業の違いですよね、圧倒的に。なんか営業マンのイメージとして俺が勝手に思ってるだけかもしれないんだけど、口がうまければできるとか、上辺っ面の印象がいいとかじゃなくてね、本当に最高の商品を提供できないとこれから営業マンが終わるっていうのは、なぜかっていうと、本物しか生き残らない時代になっていく。そして本物の人っていうのはそんな上辺っ面のところなんて全て見透かすから、何の意味もないし、そして何だろうね、上辺面のことだけでやって、流れとか雰囲気でやっていくと、今ね、横のつながりがすごいってことを忘れない方がいい。あなたがもし営業やっているんだったら、その商品って誰かが同じものを売ってるんだよ。それぐらいその人に営業かけてるから、もしかけてなかったとしても絶対誰かがかけるから、そうするとね、取られちゃうんだよね。本当の本物で勝負しないと。情報がそれだけ今の時代って得やすいんですよ。今比較サイトがあるなんてすごいことじゃないですか。今まではそんなこと関係なく、こう囲って情報を遮断して、最初に申し込んだところで申し込むとかお願いするとかってあったかもしれないけど、今比較サイトとかインターネットとかがあっちゃうから、全部自分のやってる商品とかって比較をされるんだよね。だから商品って大事だし、商品自体の質はもちろん大事。ただそれもと同じ価値ぐらい、相手のニーズに対して提案をしっかりとしてあげられるコンシェルジュ的な役割が営業なんですよ。 相手を気持ちよくさせるとかね、ぶっちゃけあんま関係ない。そんぐらいシビアにお客さんの目が養われるというか、比較ができてしまう時代なんだっていうことですよね。だから本当に僕に営業をかけてきた本当 99% ぐらいは甘えよっていう話ですよね。本当仕事なくなんぜっていう、そんな営業誰でもできっから。それはね、ラッキーショットはあるけど、そんなラッキーショットがどんどんなくなっていくんだって。よく分かってないお客さんがたまに申し込むかもしれないけどね、もう無理だよっていう。だからちゃんと、お客さんのニーズ聞いて、でやっとそこで予算の相談をして、仕事術とかの営業とかでさ、なんかね、こう身だしなみだとか提案がとか言うけどさ、なんつうのかな、何よりも大事なのって本当ね、コミュニケーションで聞くことなんですよ全部。で分かった気になっていきなり提案しだすからちょっとずれるね、本当にちょっとずれる、すごくちょっとずれる。でもそのちょっとのズレって違和感なんですよ、お客さんにとって。なんとなく納得したけどなんか違和感っていうもやっとした感じってね、絶対あるから、まずは聞いて聞いて聞いて聞いて、お客さんが何が求めてるのかっていう、で自分が持ってる商品の中で最適解を提案してあげる。それが最高に、そこまでしかできないんですよ営業なんて。だから聞いて聞いて聞くことです。これができる営業とできない営業の違い。そして聞いて聞いて聞いて聞いてあげると、お客さんすら気づいていなかったニーズっていうのが出てくるんですよ、最後の方に。そこに対して提案してあげると、期待以上、想像以上の結果、商品っていうのをお客様に提案できる。というのができる営業ということです。まあちょっとね、僕のイラつきというか、こんなレベル低い営業してるのかっていうのもありながら、早口になってしまいましたけど、なんかご質問あったらね、ぜひ、言っていただければ、とか、もし、なんか違うこと言ってな、こいつとか思ったらね、言っていただければ、なんか僕も嬉しいので、そんなところかな。だから、本当営業やってるんだったら、まずお客さんのこと聞くことで、もし親密度を上げるんだったら聞くために仲良くなるんですよ。そしたら相手の情報をもっと引き出せるから、そのために仲良くなる。そこでなんか一般的に言う印象とかは使えるけどね、勘違いしないこと。印象が良くなれば契約が取れるんじゃない、印象が良くなってよりお客さんの情報を引き出せるようになるから契約が取れるんです。以上になります。すいません、ちょっとね、長々と。なんか参考になりましたら嬉しいです。どうもありがとうございました。